誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第148回となります。今回は口裂けさんというお話、前回の続きからお届けいたします。このお話大変長いものとなっております。今回初めてお聞きになる方はお手数ですが、第146回からお聞きください。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチャ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチャ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは
トラジ。
東京特許許可
トラジ。
違うわ。ああ、そうか、なかなかね。そんな、それ何ですか、トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原遥か。
トラジ。
あの掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。口裂さん、その3。インチキサイキッカー G 氏。以下は10月6日木曜昼休み、会社にてジェームスとのトークです。 G 氏、あんたを見ているとさっきから37 years という数字が浮かんでくる。 じいしの言ったこれに引っかかっていました。幽霊だとか夫と子供は見えないとか言っときながら、なぜ37歳だけ分かったのだろうか。私はじいしとは面識がなかったし、ジェームスが連絡を取ったということは、ジェームスはあらかじめ大筋をじいしに話していたのでは。ジェームスに、37歳のことはあなたがじいしに喋ったんでしょと聞くと、すんなりと認めました。やっぱりね。私もう混乱させるようなことをしないでよ、ジェームス。ごめんごめん、ちょっとからかっただけよ。あんたが大げさに話を作ってると思ったから。私話の誇張はしてないよ。昨日開花のバスルームでのことと、うちのリビングルームでのこと、いたずらでもなんでもないじゃん。あなただって自分の目と耳で確かめたでしょ。変なことが起こっているんだよ、ジェームス。ごめんなさい、もうしないわよ。私もう本当にやめてよね、こういうの怖いんだから。ということで、じいしの37歳の件はやらせというのでしょうか。アメジンに一本問われました。10月6日木曜日朝、ジェームスと私は会社へ、 T は昼過ぎから図書館へ。夕方6時にユニオンスクエアで待ち合わせて3人で帰ってくる。私は霊とか今まで信じていなかったので、ここ数日眠れないし、仕事も手につかないし、日中でも恐怖感が私を何となく襲ってきていました。この日の夜、会社からの電話で3連休になることが分かり、ちょっと浮き足立ってしまい、恐怖感から解放されていました。ジェームス、ねえ、昨夜は怖かったよね。そこの窓、カーテン閉まっててよかったわね。今日も音鳴るかしら。 D、 念のためカメラ用意したよ。ジェームス、ねえ、カーテンの隙間から何か赤いライトが見えるんだけど。ジェームスがカーテンを開ける。私、やめてよ。 D、 写真撮ってみよう。 D が窓に向けてシャッターを押す。 D、 フラッシュ焚かないと暗いね。もう一度撮ってみる。ジェームス、ちょっと待って。ねえ、この真ん中のとこを見て。 D、 何これ、これもしかして目？なんか心霊写真みたいなのが撮れてるんですけど。 D は速攻で Y さんに電話、けど話し中で通じない。約1時間後、ようやく Y さんと電話がつながる。興味本位で写真を撮ったりするのは良くないらしい。 Y さんに M 子に手紙を書こうと思っていることを伝えました。 Y、 いいんじゃない、事故のことから毎年手紙を受け取っていた時のことなど、あなたの心情を正直に書いてみたらと言われた。私、どうして今になってこういうことが起きるのか霊視で見てもらえませんか。 Y、 あなたは霊視の意味が分かっていないからそうやって簡単に言うけど、霊視っていうのは自分の分からないことや知りたいことを探るためのものじゃなくて、その人にとって本当に必要なインフォメーションが出てくるんです。意味が分かりますか。あなたの霊視では恵美子さんの名前が出てきたでしょ。あとは、あなたが自分で調べることができるはず。他力本願になってはダメですよ。恵美子さんの立場に立って考えて、手紙を書いてみたらどうですか。つくづく自分が未熟な人間だと思いました。恵美子からの手紙は、ニューヨークへ来るとしに来たのが最後でした。 こっちには届いていないし、実家にも届いていません。M 子に最後に会ったのは、小5の夏。家の中で霊を見る前でした。10月6日木曜日、夜に D が撮った写真。10月7日金曜日、朝に窓がどういう風になっているのか写真を撮りました。写真の貼れる掲示板を見つけて貼ってみます。こちらの画像なんですが、現在は確認ができません。続けます。外に階段が見えますね。これはファイヤーエスケープといって、ニューヨークの古いアパートには大体ついています。火事なんかの時に外の階段を使い、1階を降りるか屋上へ上がります。うちは女性の2人暮らしなので、家とはほとんど開けません。上の写真で赤く丸で囲んだ丸い部品は、下の中でチェックした縦棒のどこかにあるはずだと思うんだけど、見当たらない。上下で青く丸で囲んだ部分は、位置的に一緒の部分ですか ?1813 がアップしてくださった写真下の青の部分は、窓の鍵です。真ん中に位置しています。写真上の青丸の黒い部分が何かが私にもわかりませんが、位置的には別だと思います。T が写真を撮る前に、ジェームスが赤く光っているのを指さしたので、T がカメラを向け、シャッターを押しました。その際、目や顔などは、T も私たちも見ていません。私たち3人は床に座っていました。ジェームスが座っている位置から窓を見たときに、カーテンの隙間から赤い光を見ました。T も座ったまま窓方向に向きを変え、写真を撮りました。座っていたので、窓を見上げるような感じで写真を撮ったと記憶しています。193をアップしたものですが、調整した画像に、夜とはいえ、位置的に木の葉っぱが写っても良い気がするんですが、この方がアップしたものを見ても写っていませんよね。なんでだろう。304さん、写真に写った顔らしきものを、見覚えはないんです。クリスマスの時に会った女の顔も思い出せないし、D 氏は有名な人らしいです。本を出版したのも本当です。ただ、彼を頼ってくる人たちは、彼の本に書かれている数々の体験談、霊障がほとんど、と同じ体験をしていて、特に体に影響の出ている人たちは、病院へ行っても原因不明と言われるだけで、D 氏の本を読んで、自分にも霊障が出ているのでは?というので来るそうです。2983、私は D 氏のところへはもう行きません。報告もしていないです。ジェームスは今、自分のアパートへ帰っています。夕方は戻ってきます。3133、これから M 子に手紙を書きます。母にはまだ連絡をしていませんが、今日の夜、電話して住所を聞くつもりなので、その時に近況などを聞いてみます。3163、多分ですけど、ジェームスが面白おかしく D 氏に伝えたんだと思うのです。だけど、実際は自分も霊体験をしているので、これはただ事ではない、と思っている様子です。Y さんも2ちゃんのオカルト板をよく見てるそうです。このスルーのことは話してませんでしたが、2ちゃんに投稿してる暇と時間があるなら、M 子に手紙を書け、と、さっき Y さんからお叱りのメールが入りました。こんにちは。318で落ちてから戻ってくるまでの間に、すごいことになってますね。お手紙書き終わりました。母に電話しました。異彩は長くなりますが、後ほど少しずつ報告いたします。10月7日金曜日、会社休み。水曜、木曜と3人ともにテンパってたので、気を取り直して、コリアタウンにランチへ。その後、東41丁目の日系スーパーで、嵐を3袋だけ購入。レジの人から、 変な目で見られる。事件隣のベーカリーショップでお茶。ジェームス、お気に入りのシュークリームを5個一気食い。地下鉄はやばいので、バスに乗って帰る。夜、T が昨日の写真のことで Y さんに電話。T 曰く Y さんは、完全に迷惑です。というニュアンスの声だったらしい。写真は事前にメールで送ってみてもらいました。Y さんが言うには、写真には目がはっきりと写っているけれど、M 子との関係があるかというと、絶対にあるとは言えない。心霊写真は特別なことではなく、日常茶飯事撮れる。窓ガラスやテレビのブラウン管、水槽やパソコンの画面などには、霊が映りやすい。毎日変なことを考えているから、霊が寄ってくる。写真からは、悪霊系の匂いは感じないから気にするな、とのことでした。うちのアパートに来てくれと頼んだら、あっさりと断られました。この日の夜は、全く眠れませんでした。寝たのは、土曜日、朝7時過ぎです。10月8日土曜日。今週起こった出来事をぼーっとしながら考える。自分のこれまでの行動や考え方を見直そうという気持ちが起こってきました。午後からジェームスもティーもいないので、私は家で3時過ぎから辞書片手に M 子に手紙を書きました。部屋に一人でしたが、不思議と恐怖心などはありませんでした。小学3年の頃のことから、M 子が怪我をしたこと、M 子からの手紙のこと、私の心打ちのことなどを A4 弱の大きさの便箋28枚に手書きで書きました。開花の奥さんのことや、口先女のことなどの霊話は書きませんでした。夜9時過ぎに、久しぶりに母に電話をしました。最初、母に何て切り出そうか考えていたのですが、考えても思いつかないので、もう勢いだけで電話をしました。5分ほど雑談をして、M 子に手紙を書いたから、住所を教えてと母に切り出しました。母から聞いた住所は、湯河原ではありませんでした。私、M 子を、引っ越したの？母。M ちゃんはね、2年前だったかな。結婚したよ。腕はあの時のまま動かないけれど、旦那さんがお金持ちだから、良い暮らししてて、今赤ちゃんがお腹の中にいるんだって。あんたもいつまでも産み残ってないで、さっさとしないとね。子供も産めなくなるよ。この掲示板に書き込みをしてから、皆さんのレスを読んで、私も、もしかしたら M 子は、もうこの世にはいないのかも、と思いました。5歳の時、八王子ですれ違いざまに私に、37歳の時に会おうね、と言った赤い服の女性は誰なんだろう。開花に引っ越してきた奥さんと、つながりがあるのか。M 子とのつながりは、何が何だかわかりません。M 子への手紙は月曜日に投函します。M 子から返事が来るのかどうかもわかりませんが、実は手紙を書いている最中は、私は M 子がこの世にいないと 70% くらい思っていました。母に電話して、もういないよと言われたら、M 子のお母さん宛に出そうと思っていたのです。ちなみに、金曜、土曜ともに、霊現象などはなかったです。T もジェームスも寝不足なんでしょう。ここで寝ています。書いた手紙を読み直してみました。必要な箇所と、そうでない箇所を分けてまとめます。皆さん、アドバイスありがとうございました。余談ですが、今のところ部屋では霊の気配はしませんが、外が、なんか変です。何も見えませんが、 何か目に見えないものがうごめいているように感じるんです。母と先ほど電話で話したときに、M子が怪我をしたときの話になりました。あのときのことは事件にならず、当事者たちが集まり離檀になりましたが、団地なので瞬く間に噂は広がったそうです。M子のことを推した男子は、必ずクラスに一人や二人いる、勉強はそこそこだけど、体育が得意な学大将風の子でした。事件のことを陰でいろいろな人が言っているのを耳にして、彼のお母さんはノイローゼ気味になってしまったそうです。私は彼とは3、4年の2年間同じクラスでしたが、5年生の途中で引っ越したそうです。今日初めて知りました。Y さん、丁寧にアドバイスしてくれたり、2ちゃんに書き込んでる暇あったら手紙書けって、わざわざメールくれたりしてたのに、迷惑そうな様子はなんでだろう。例のことで大騒ぎするより、ちゃんと手紙を書くなりして、解決のために動きなさいってことかな。もっと別のことが関係しているのかもと思い始めています。自分でも調べられることがあるので、これからやってみます。水曜日の夜に部屋全体に結界を張りました。結界の外が騒がしいと感じてならないのです。10月9日日曜日、この日は朝から雨でした。 M 子に書いた手紙を何度も読み返して1日かけてまとめました。正直最初は M 子に手紙を書くことに戸惑いがありました。今さらあの時のことを掘り起こして M 子とコンタクトを取って何になるのか、ごめんなさいと謝罪したからといって M 子の腕がなるわけじゃない。だけど今 M 子にあの時のことを話さなきゃいけない、今じゃなきゃいけない、そう思いました。どなたかが書いていらっしゃいましたが、確かに Y さんとのやりとりの内容でここには書いていないことがありますが、それは後ほどここで報告したいと思います。10月10日月曜日、私は今朝 M 子に手紙を出しました。奇妙な出来事が起きてからちょうど1週間が経ちました。水曜日以来、開花の奥さんとは顔を合わせていませんが、交通事と違い、今朝会社へ行くときは下の階は異常な雰囲気でした。ジェームスもこれは絶対に変だと言ってました。T はきっとお昼過ぎまで寝てると思うので、昼休みに電話して様子を聞いてみます。先ほど T に電話をしましたが、留守でした。きっと図書館へ行っているんでしょう。今朝、開花がどのように異様だったかと言いますと、階段を降りたところで、キーンと突然、身鳴りが起きました。空気が重苦しく、息をするのがしんどかったです。下のフロアへ降りる数秒のことでしたが、とても長く感じました。ジェームスも私と同じく耳鳴りがして、悪寒が走ったようです。夕方。休日出勤についてですが、うちの会社はフレキシブルです。自分の仕事さえきちんとこなせば、勝手に連休を取っても構わない職場なんです。私は、クライアントとのミーティングがあったので、今日会社に行きました。帰宅後、T が機嫌な顔をしていました。ご飯を作ったので、一緒に食べましょう、と奥さんがお昼前に訪ねてきたそうです。奥さん宅へ行くと、先週と同じくリビングにはダイニングテーブルと椅子が4脚だけ。奥さん宅に入った瞬間、変な空気に包まれたそうです。それで、やばい と思い、引っ返そうとしたそうですが、体が言うことを聞かないというか、ぼーっとなってしまい、気がつくとダイニングテーブルの椅子に座っていたとのこと。その後、奥さんとご飯を食べて、おしゃべりをしたそうですが、何を食べたのか、何を喋ったのかが思い出せない。というか、奥さんとおしゃべりをしているのは分かっているけれど、頭を上からキューッと誰かに持ち上げられているような感じがして、何を話しているのかが理解できていなかったそうです。Dには、奥さんが訪ねてきてもドアを開けるな、とさっき言いました。10月11日火曜日。帰宅後、Dに今日の奥さん宅のことを聞いていたら、話の途中からTの目つきが変わりました。明らかに他人の目です。その時の様子を報告します。ジェームス、Dに向かって、あんたさ、今度からドアのチャイムが鳴っても出ないこと、許す使いなさい。私たちの住んでいるアパートはとても古いです。もちろん、ドアマンはいません。なので、入り口がオートロックになっています。ドアが2つあります。住人以外の人は、自分が用事のある部屋のブザーを1階で押します。ブザーが聞こえた家は、インターホンで確認してから、1階のオートロックを解除します。オートロックを解除していないのに、自分の部屋のドアチャイムが鳴った場合、部屋にいても、誰が訪ねてきたかわからないので、しかとしてドアは開きません。なのに、Tは2回も開けてしまったのです。T、私ね、自分がどうしてドアを開けたのかわからないの。普通だったら絶対に開けないのに。ブザーが鳴った時、無意識に玄関に行ってドアを開けた。ジェームス、あんたさ、自分の体、乗っ取られてんじゃないの？私。ところで、今日も赤ちゃんいなかったの？ D。わからない。私、ぼーっとしてて、今もそうなんだけど、ふわふわしてる感じなの。ジェームス。あんた、まさかとは思うけど、ドラッグなんてしないわよね？ D。してないよ。ジェームス。ねえ、下に行ってみない？私。やめなよ。もう嫌だよ。近づかない方がいいよ。ねえ、T？ 返事がありません。T を見ると、T の目が違いました。どう違うのか。説明はしづらいのですが、目の前にいるのは T だけど、T じゃないんです。目が、以前、Y さんが言っていたように、T がギロッと私を見ました。その目は、私のことをさせら笑っているかのようでした。この時、内心、やばい、と思い、話を変えました。私。ねえ、相乗りの時間だよ。話はやめて、手休みしよう。返答なし。T は、私とジェームスに何も言わず、スクッと立ち上がって、何も言わずに、自分の部屋へ戻っていきました。私。ねえ、今の T の目見た？ジェームス。あれは別人ね。あの子、もしかして、取り憑かれてるんじゃないの？ T は日本へ帰国しないの？ジェームスがトイレへ行ったとき、T の部屋のドアが開いてて、T はベッドに横たわり、ぼーっと天井を眺めていたそうです。その時の目はいつもの T だったそうです。現在、こちら、午前1時45分になるところです。10月12日。こんにちは。今日は忙しくて、会社でネットを見れませんでした。 T は私たちが出社するときはまだ寝ていたので、誰かが訪ねてきてもドアは開けるなと書き置きをして出かけました。帰宅後、昨夜のことを話しましたが、全く記憶がなく、いつもの T でした。ここ数日はみんなでリビングで寝ていたのに、起きたら自分の部屋で寝ていたのでびっくりしたそうです。住人の質問に答える口裂けさん。赤い人や疲れた時の奥さんって右手普通なのかな。生き量には関係ないのかもしれないけど、 T が最初に奥さん宅へ行った時は、奥さんは普通にお茶を入れたりしていたらしいです。特に腕が不自由であることなどはなかったとのことです。だけど昨日は頭がぼーっとなっていたらしく、奥さん宅にいたことは認識できているけれど、自分が何をしていたのかなどはわからないと言ってました。あと前にも書いたけど、赤い服、黒いロングストレートが実際の M 子に当てはまるか聞きたい。子供の頃の記憶しかありませんが、M 子の髪型は当時流行っていたダンカットでした。赤い服には見覚えがありません。ちなみに八王子で見た赤い服の女性は、ロングの赤いコートみたいだったと思います。クリスタケさんが M さん宛に送った手紙はいつ頃日本に届くのかな。ニューヨークからだとエアメールで5日程度か。今の状況からするとこの後の展開にバクテカしてしまいます。だんだん近くなってるよね、レートの距離が。多分5日から7日くらいで届くと思います。最初に Y さんに相談したときに、すでに T さんに取り憑かれていることを予測していたのはなぜ？お茶に招かれてなんか変だったってくらいに読んでたけど、疲れてる予兆もあったの？私がこのアパートへ引っ越してきたときの最初のルームメイト N が霊媒体質でした。彼女とは1ヶ月半一緒に暮らして、今までのニューヨーク生活の中で一番楽しかったです。今でも、あの時のことを思い出します。彼女はなぜかツインピークスの話をすると霊に取り憑かれるそうで、それを知らなかった私は自分がいかにカイル・マクラクランが好きであるかということを力説したことがあります。そして私、ツインピークスのストーリーは人々が持っている邪悪な心が第三者に乗り移るってことなのかな。オープニングテーマで山の景色とか出てくるでしょ。ところどころで人の顔らしきものがたくさん見えるけど、あれも演出なのかな。 N、 やめて、ツインピークスの話はしないで、私取り憑かれるから。すでに遅く、 N の目は別人でした。昨日の T のように無言になり、私のことをジロイとバカにしたような目つきで睨まれたことがあります。なのでもしかしたら T も N のようになってしまうのではと思ったのです。 N は次の日は普通でした。ひょっとして口先さんのアパートに何かあるのかも。古い古いって何度も言ってるだけあって、欧米のなんて平気で100年は越してるだろうし、初めに新しく引っ越してきた奥さんにくっつくのがなんか変なんだよな。口先さんが目的なら。引っ越してきた当時は女性の霊がいました。 N が最初に異変に気づき、私も見えないけれど誰かがいるように感じました。 N が一刻と同時に霊はいなくなりました。多分 N が持って帰ってくれたと思います。少なくともわかることは、 G 氏は怪しいが、Y 氏の霊能力は本物。口先さんの書き込みを見る限り、M 子のことは Y 氏に話していないのに話が出てきたんだろ。口先さん、口先さんもジェームスさんもいつものように塩で霊払おうとしなかったの？あとどんな風に結果貼ったかも詳しくお願い。質問攻めすまん。 Y さんが M 子の名前を出したのは、私の守護霊さんと話したときに分かったそうです。T の目つきが変わって、無言で自分の部屋に行くまでの時間は、ほんの2、3分だったと思います。その時は何もしませんでしたが、T が部屋に戻ってからしばらくしてジェームスが、そっと T の部屋に塩を撒きました。その時は、T は寝ていました。リビングにも塩を撒きました。結界は各部屋の四隅に森状をして、日本酒で囲いました。あとは、入り口のドアの下、廊下側に塩でラインを引いています。窓際にも森塩をしています。ここで疑問に思うのは、小5の時に行った手紙は、誰が書いたものなんだろうか。M子さんが書いたとしたら、すごく怖い字になったんだろうな。その頃はワープロとかなかったと思うし、綺麗な字だったとしたら、M子母が書いた？小学3年と4年の時に M子から来た年賀状は、初めからハガキに絵が印刷されているもので、左手で書いたであろう M 子の字で、明けましておめでとう。今年もよろしくね、と書いてあったと記憶しています。その後、恨んでやる、許さないの手紙も、左手で書いたであろう筆跡でした。クリスタケさん自身も、霊媒体質ではないですか？自分では気づいていなくても。普段は何も感じませんが、霊媒体質なのでしょうか？ Y さんにも、強い気持ちを持つようにと言われました。あと、ジェームスと私は霊に取り憑かれないから大丈夫だと言われました。今朝出社するときは、解雇は何ともなかったです。月曜日だけ雰囲気が変っていうのもおかしいですよね。ところで、このスレのことは周りの皆さんも知ってるんでしょうか？このスレッドのことを知っているのは、私、T、ジェームス、Y さんの4人です。そういえば、下の女の状況を G 氏に報告してるんだっけ？ G 氏の反応は？ G 氏には報告はしてないです。彼からも連絡は来ません。前に述べた、確かに Y さんとのやり取りの内容で、ここに書かれていないことがありますが、それは後ほどここで報告したいと思います。この件については今は書けません。ノーマクサマンダバザラダンカンと危機に陥った時は唱えると多少効果あると思います。これは不動明王を表します。私は霊的に何かある時はこれを唱えています。気をしっかり持って怖がらずに頑張ってください。ノーマクサマンダバラザダンカン紙に書きました。覚えます。ありがとう。明日から金曜まで出張で DC へ行きます。一人で出張です。ちょっと怖いです。こちらは現在8時半になるところです。朝から強い雨が降っています。私は女性です。耳元でフーフーされて日本語で起きてと言われたのはこのアパートです。N が帰国後に起こった出来事です。アパートの並びに病院があり、病院の向かい側に葬儀屋さんがあります。もう少し西側には2つ教会があります。住んでいる部屋が中庭に面しているので、霊が入ってきた時に迷って外へ出られないと霊感のある友達に言われたことがあります。以降、次回へ続く。
そのままそのままチャンネルそのままそのままそのままチャンネルそのままだよ。
この番組を聞いた後は可愛いネギサオコで検索してね。ちょっと後ろうるさい。
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページに メールフォームを用意しております。ご意見、ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
それは絶望に空を仰いだ狼少年の話。
喜びも悲しみも、愛しさも切なさも、ずるさも悔しさも、ごめんねもありがとうも、君とつないだ一つ一つの手のひらへ。 DY ファーストフルアルバム。
「正しいとか」
来ファーストフルアルバムジョインサークル、ありったけの夢のかけらを詰め込んで各ミュージックストアよりダウンロード販売中。